桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
この間憲法を読んでたんですよ。
おお、そらまた
憲法っていうか憲法草案読んでたんですよ。
ああ、そっちの方ですか。
うん。
へえへえ。
自民党のやつ。
ええ。あの、いろいろと、
うん、
あの、問題点がツイッターに上がってたりなんかして、
うん、
のやつですよね。
うん。あれひどいですね。
あ、はい。ひどい。僕もチラッと読みました。
あ、ほんまですか。
はい。
チラッと読むだけでも、
ええ。
誰が誰に向けて書いてんのが元の憲法と全然違ってることにすぐ分かるようになってるじゃないですか。
はいはい、
まあ、びっくりしてしも
う
てね。
ええ、立憲主義って何なんでしょうねって。
そうそうそうそう、
立憲主義って国王とか時の政権よりも上に憲法というものがありますよっていうのが立憲主義だったように思ってたんですけども、
うん、
じゃなかったんですね。それは今までの古いタイプの憲法であって、これからの憲法は違うという話なんでしょうかね。なんかそのようなことを言ってはったような。
え、あれ、明らかに欽定憲法ですよ。
欽定憲法。
君主がいて。
はいはい。
君主が政府を任命して。
はいはい。
その政府が国民を統制するっていう憲法ですよ。自民党の憲法草案。
なんかでも、やってることを見ればそうしたいんかなっていう気はしてきましたけどね。う
ん、はい、一応ね、文言としては主権在民みたいなこと書いてあるんですよ。
はいはい。
で、天皇も象徴ですっていう風に書いてあるんですよ。まあ、統合の象徴って書いてましたけど。
はいはい。
ですけど、要は、政府が国民に対してこれこれの自由は、保障したるわ。
あ、
っていう書き方になってて。
はいはい。
え、違うやんっていう。
そうですね。
うん。
憲法っていうのは、まあ、今の憲法は、うん、アメリカから押し付けられたものだっていうのは、まあ、有名な話らしいですけど、うん、そもそもは、うん、憲法って国民のために国民主権者である一番偉い国民と、うん、国民同士の約束で、
うん、
政権を作るときはこういうところに気をつけましょうねって、たまたま偉い人になったときもこういうことはしちゃいけませんよっていうことをお互いに約束で決めるのが憲法なんじゃないかなと思うんですけど、うん、そう、
だから主語は国民なんですよね。
はい、そうですよね。
憲法って、
はい、
そうじゃないものは憲法って言わないと思うんですよ。
はい、うん。ですね。ま
あ、別に憲法っていう名前のものが、
ええ。
なくてもいいんですよ。
ああ、はいはいはい。
憲法ない国はないですからね。
あ、はいはい。
イギリスないですからね、憲法。
ああ、そうなんですね。
うん。
憲法に当たるようなこともないんです。
憲法に当たるようなことが書いてある法律もあったりするんですけど、
ええ。
まあ、もともとは憲法っていうもの自体がイギリスにおけるマグナカルタっていうやつをですね。
はい、マグナカルタ。ええ。
あれを元にしてたりするので、
はい
はい、だから憲法としては作ってないっていう、
うんうん
うん、
でも実際憲法があるからにはちょっとこの草案はおかしいんじゃないかということを今回言いたいと、
うん、いやというか、
ええ、
なんやろこれと思って、なんじゃこれっていうね、
あ、例えばっていうことです。
例え、いやだからね、そのだから主語がバラバラなんですよ。
ああ、はいはいはい、
うんうんうんうん、
なんか神から与えられる権利っていうのは西洋的でおかしいから、なんか文言を変えましたみたいな話もありましたけど、
うんうん、
いや、与えられるがおかしいって、そんなところ、細かいところまで気にするのに、なんか、えらいざっくりしとんな、みたいな感じはするんですけど。
うんうんうん。いや、もっと言うと文言がおかしいから変えてくれるんやったら、
うんうん。
第一条は何ですか、天皇制は国民の総意に基づくって書いてあるけど、
はいはい。
俺オッケーしてへんから基づいてませんけどって言いたくなるわけですよ。
言いたくなりますけどね。
うん。はい、反対意見があっても、総意に基づいてることにしてるから全員賛成ってことになって書いてるってことですからね、あれね。
あははは。そうですね。
あんなひどい言い方ないですよ。
うんうん。
うん。
もう総意って言ったらもう全員ってことですからって。
うん。
いうことですね。
もう総意に基づきましたから。って書いてるってことですから。
はい。
うん。
そうですね。だから、後の世代は知らんけど、その当時は全員確約取ったねん、みたいなことですか？
要はあれは憲法をいじるときも、
ええ。
ここはいじるなって書いてんのと一緒ですよ。
ああ、はいはいはい。なるほど。
うんうん、
そういう取り方もできるんですね。
そう、三分の二がどうとか、半分がどうたらとか。
はいはい。
そういう以前にも総意に基づいてるから。
はいはい。
って書いてるっていうだけですからね。
うんうん。
あんな卑怯なね。
うん。
話ないですからね。
はいはい。
うん。まあ、そこはそのまま残っとるんですけどね、憲法草案。
はいはいはい。
まあ、うん、まあひどい。だってあのね、まあ言うたら憲法って国民が政府を縛るためのものですから。
ああ、そうですね。
うん。
っていう風に僕はあの学校で習った気がします。
はい、習いました。
はい。あの、憲法がなくて、
うん、
時の政権の思うようにやってしまうと、あの、人気取りでどんどん変なことになっていくし、
うん。
多数の意見だけ聞いて弱い者をいじめしても OK なっていう政策とかが全然 OK だっていう風に、だってあいつらだけいじめりゃいいんでしょ？ OK OK って通ってしまったらあかんから、うん、もうそういうことはまずその時の事情とか関係なく絶対やめましょうねっていうのが憲法じゃないんですか？
うん、あの基本ルールね。
基本ルール。
うん、
もういくらその時にこれやったら99人で1人いじめたらみんな99人ハッピーやでみたいなことがあったとしても、うん、その1人の基本的人権を重くそ踏みにじるみたいなことは絶対あかんよと。
うんうんうん。
いう風なことを定めてるのが憲法なんじゃないですか。
だとする、だからまあ、そうなんです。
はい。だとすると、はい。
だとすると、
はい、いや、
国の成り立ちとか、
はい。
そういうところも全部変えていかんといかんところを、
はい。
うん、やっぱり日本国民が主語にならないかんところを、主語を政府に変えてしまうと、
うんうん。
あ、主権在民って書いてあるけど、嘘やなと。
はいはい。
うん、国民の上に国家があるなと。
はいはい。
で、おそらくそういうことを書く人って、じゃあその国家の権利は誰から与えられたのっていうのが、
はいはい。
当然国民からじゃなくなってるので、
うんうん。
これ一条に書いてある人ちゃうのってなるっていうね。
なるほど。
うん。
い
う話なんですよ。
はいはい。
うん。まあ、僕はここからしてそもそも天皇制は悪だなって思ってたりするんですけど。こういうこと言う人出るからってい
う。なるほど。それさえなければっていう話ですよね。
うん、そうそうそう。いや、だからも、僕なんかはわかるんですよ。うん、皇族っていうのは、
はいはい。
日本国民統合の象徴ですと。
はいはい。
あの、今の日本国民が、すべて一つのものであるということの象徴として存在していただいているので、
はい。
そのことに賛成している有志の方々の寄付であの人たちはこういう活動をしていますって言うんやったら、
はい。
あ、そうなんですねっつって終わりなんですけど、
はいはい。
国の金やんけと。
ああ、なるほど。
うん。勝手にやったったらええんちゃうんか、それやったらって思ってるんですけど。
ああ、なんかイギリスの方の王室は、うん、元々の財産をやりくりして、それの運用で生きてるみたいな話を聞いたことがありますけど、これもふわっとした知識なので定かではございません。
うん、それってあれでしょ、軍事力でぶんどったやつでしょ、財産。
もともとはね。
もともとね。
もともとはね。
うん。
そう、それを言うたらまあまあ、みんなそうなんですけど。
そうなんですよ。いや、だから、その、ね、たまにね、なんか、いや、日本の皇族は全然お金なんか使ってないですよって言って。
はいはい。
で、なんかその持っているところの上がりがどうとか、牧場がどうのとかみたいな話言う人いますけど。
はいはい。
じゃあ、その国が持っていた財産というのは、もともと皇室が持ってたものじゃないんですかって。いや、皇室が持ってたものは、もともと軍事力でぶんどったもんやろうが、っていうね。
うん。まあ、元をたどれば、その、世界中のすべての財産がそうとも言えますけども。
そうなんですよ。
ええ、ええ。
うん、うん、うん。
そうなんですよね。だから、その、未だにイギリス領とかね。
うん。
うん。いっぱいあるんでしょ？フランス領とか。
あります、あります。
で、
この間アメリカ領が一個お金ないから言って破綻しましたからね。
なるほどね。
プエルトリコで。
あ、そうなんですね。
うん。
公には言ってないけど、日本もアメリカ領ですよ、みたいなこと。ひょっとして。
領衛星国ぐらいちゃいますか。
ひどいなぁ。早く自立したい。
うん。割とね、最近言うこと聞かへんのでね。
ああ、そうなんですね。
TPP とかね。
ああ、TPP はでももう通るんではないんですか？
もうぼちぼち落ち着きそうですけどね。
ええー。もう僕、うん、通った瞬間に初めからそうやったんやろって思うんですけど。
いや、でもだいぶ揉めた方ちゃいます？
あ、そうですか。抵抗しましたかね、う
ん、僕あんなにアメリカの外交官がゲッソリしてるの見たことないですよ。
演技演技。
演技だから。演技力すごいな。
と、まあわかりませんけども。
うん、
そうなん、そう、憲法なんですよね。で、その自民党の憲法草案に沿って憲法が改正されるとどういうことになるのかという感じなんですけども。
うん。
なんか、今の安倍さんの言動を見てれば、どんな国になりそうかなっていうのはちょっとわかるような気もするんですけど。
うん。要はあれなんでしょうね。政府の権限拡大したいんでしょうね。
そうですね。で、今、生活保護とかあるじゃないですか。
うん。
生活保護とかも、 言うこと聞かんかったら切っていいみたいな感じになっていくのかな。うんうんうん、今だと公共の福祉でですね、誰もが、その思想心情に関わりなく、その人間らしい生活は送れるようにせなあかんよっていうことなんですけど、それは自己責任やろと。それは、自分が怠けてたからやろとか。それは、それまで面倒を見たる必要ないやろとか。っていう方向に持っていきそうな気はなんとなくしてるんですけどね。
ねえ。なんでしょうね。多分思想的な多様性を持った国民がいるっていうことを理解できないんでしょうね。
俺が教えたると。正しいことは俺が教えたるからなっていうことですかね。
ねえ、そんなに自己責任言うんやったら、お前のおじいはん永久戦犯になったもん、そいつのせいやんけって思うんですけどね。
そうなんですよね。
時代のせいとか関係ないで、それはお前のじいさんが悪いんやでって言いたなりますけどね。
ああ、じいさんのことを言われるとね、彼きっと切れると思いますね。
切れますね。だって割とね、根本的な部分でね、じいさん永久戦犯になったん悔しいってずっと思ってるっぽいでしょ。あの人。
はいはいはい。
うん。
でも、永久戦犯になった後首相になってるということはですよね。捕虜になった軍人がね、その国が負けた後に、その国の大将になったみたいなもんで、もう、そりゃ、あれじゃないの、スパイじゃないのと思ってもおかしくないんですけどね。僕割とそういう風に思ってるんですけど。
え、それはある程度知ってて言うてるでしょ。
いや、なんか CIA 説みたいなもあった。
そうそうそう。
あったりしたんですけど。
まず、そっからのこぼれ話として、いや、デヴィ夫人がな、とか、そういう話までできる人でしょ、あなた。
いや、そこまではできないと思いますけど。でも、興味はあります、非常に。
あ、はいはい。
ってことは、国を打ってです、首長になったと思えば、あなたもそうなんじゃないですかって、見られてるところをすごく否定したいみたいな気持ちで、かなんかは知りませんけど、すごく、そのことについては、言いたがりますよね。
いや、まあ、そのスパイ云々っていうところが、まあ、端に置いたとしてもですよ。
はい、はい、はい。
もともと大臣まで勤めてた人が戦犯として、捕まりましたっていうところから、その元の地位を上回るところまで復権したっていう流れがあるからこそ、
はい、はい。
じゃあ、あの時の戦犯として認定を受けたのは間違いだったんだっていう自信につながるじゃないですか。
あ、それが間違いだから、ここまで、来れたんだみたいなことですか。
戦犯であったという事実自体は消えないのでね。
はいはい。
で、そこで、よりどうでしょう、精神的に影を落とすというか。
はいはい。
余計気になるんちゃいます？
ああ、なるほどね。
その辺だからちゃんと処刑されてるみたいなパターンの人。
はい。
の人って、ずっと戦犯だったで終わりじゃないですか。で、そこはクソーってなるけども、じゃあそれを何につなげるかっていう時に、あんまり歪まない気はするんですよ。
はいはい。
これ
はね、私の偏見かもしれないけど、安倍さんに関してはものすごく、歪みまくってて、どこがどう歪むということを指摘することも難しいぐらいに、ちょっとこの人大丈夫かなと思ってるんですけどね。
いや、想像力がないなって思うのは、いや、君らなと。
はい。
その、安全保障関係の法律で民主党政権になったりもするでって。
はい、そう、
うん。
そのことは多分想定されてないんだろうなという感じですね。
辻元清美は言うべきなんですよ。
はい。
あなたたちね、そんなこと言うてますけどね。
はい。
政権変わって私が防衛大臣になったらどうするんですか
って。そうですよ。
言えよと。
はい。防衛大臣にもなりますし、何やったら、そういう右翼的な思想は取り締まりますと。そういう人には公共の福祉は一切関係なく、拷問でも区役でも何でも貸しますよと。
そうそうそうそう。
いう風になるかもしれんよって。いうところも想像してほしいですよね。
あんたたち憲法こない変えた言うてるけど、その憲法変えた後に民主党頑張って政権取ってね。って。
ああ。
内務大臣で作ってその人を C 和夫にしますよとかね。
過激やなぁ。
嘘ーってなるでしょ。
そんなんあるって
な。やめてってなるでしょ。
それは安倍さんに対する嫌がらせなんか、いや、その他大勢に対する嫌がらせなんかどっちって。
もう1億3000万人を巻き込んだ自爆テロですよ。
おわーっていう。
旧共産圏の国も誰も喜ばないですね。
やっぱり正しかったとはならんなって。あれが言ったところでなってなる。
もしそうだったら、
はい、
図工ってなるんですよ。
いや、でもね、これ、そうならない自信があるんかもしれませんね。
そ
う、想像力がないというよりも、もう、安倍ジョンイルさんがですよね。このまま、まあ、あの人子供いないんでしたっけ？
いないですね。
だけども、もうこのまま、うん、あの、ずっと、位を譲ってですね。
うん。
何せ、二世議員、三世議員、四世議員って、今、あれなんでしょ？あの、世襲の議員が半分超えてるみたいな話なんでしょ？
なんかそんな話ですね。
うん。やったらこれ民主主義って言うのかなと思ったりもするんです。
そうそうそう。いや、だから、多分ね、そういうのもあっての、ちょっとずつの歪み方やと思うんですよね。
はいはい。
言ったら、その、はい、議論する気ないやんっていうところも、まあ、見て取れるじゃないですか。
そうですね。
うん。
完全に、あの、質問に答えてなかったりとかっていうのは、まあ、散見されますね。
そう。あの、質問をやり過ごすのを議論だと言ってるんだとすれば、あなた議論向いてないですよって話じゃないですか。
はいはい。
うん。
だから、あの人の考え方は、とりあえず、よくわからないけど、誠実に答えてそうな答弁をして、うん、で、うん、一部の、あの、細かく突っ込む人はほっといて、うん、あ、なんか首相、えらい強いこと言って、しかも、いろいろ法律通してはるな、という、よくわからない人たちさえ支持してくれたらいいんだから、という、
うん、
なんか、ある種馬鹿にしたというか、B 層頼みというか、うん、そういう感じのやり方なんかなって見てては思うんですけど。
うん。いや、だから、竹下登なんて、あの、言語明瞭、意味不明瞭って言われてたじゃないですか。
はいはい、言ってましたね。
って言われてる時点で意味はわからんって思われてるわけじゃないですか。はい、
ええ。
うん。竹下登はそれでどうにかその場はうまいことやり込められてしまうぐらいの力量あったわけで、そういうこと言われてたんですけど。
はい。
安倍さんそんなわけないのでね。
ああ、安倍さんね。もうとりあえずあのテレビ局の偉い人とかとお酒を飲んでですね。新聞の偉い人とかとあの、なんやかんや会合してゴルフに行ったら、何も悪口言われない、支持率も下がらないと思っているのかなって言って、
うん、
僕やったらその森喜朗よりも支持率が高い理由がわからないっていうぐらいには思ってるんですけどね。8% ぐらい行こうよって思うんですけどね。支持率。
ねえ。いや、なんでしょうね。こないだもね、その憲法学者云々の話あったじゃないですか。
はいはい。
結局最後の最後にいや、政治家っていうのは憲法学者と、こう、求められるものが違うわけですから、みたいなこと言ってて。
はいはい。
うん。だからお前らに解釈させへん言うてんやんけって思うじゃないですか。
そうそうそうそう。だから憲法があるんでしょっていう話ですね。
そう。そう、お前らが解釈したらあかんのはそういう理由やろうがっていう。うん。いや、だって、ね、言ってましたけど、そもそもの何ですか？
はい。
そんな、
はい。
国家として不朽の事態にですよ。
はい。
国民を守っての戦争もできないなんていうことを憲法が想定していないわけないじゃない、みたいな。
お、
こと言うじゃないですか。
ほうほう。
いや、それやったら、象徴天皇制を、阻止しようっていう、人たちがもしいたとして、
はい。
それをそんなことさせ続けるっていいわけないじゃないって言って、
はい。
天皇が独自に軍備を行ってですよ。
はいはい。
そいつらを殲滅するっていうのだってオッケーなるやんけって思うんですけどね。
うん。
だって一条に書いてあるんですよ。
はい。
国民の象徴って。
はいはい。
総意に基づくって書いてるんですよ。
はいはい。
総意に基づいてるはずやのに、その象徴天皇制を否定する人は、
はい。
自ら国民って辞めたわけですし、
あ、
自ら国民であることを捨てた人に対して、
はいはい。
軍事行為を起こすのは、国事行為じゃないと思うから、天皇がやってもいいと思うんですよね。っていう意見すらあり得るじゃないですか。
それを認めてしまうと、もう何でもありですよね。
そう。天帝軍って言ってね。
十字領とか作ろうかなって。
いや、天帝軍あれですよ。玄徳高原の人を集めないといけないわけですよ。
あ、天帝の方、あ、そうですね。なるほど、なるほど。
金髪角刈りのおっさんとかですよ。
はいはいはいはい。
オールバックで紫色の髪の毛の人とか連れてこないといけないわけですよ。
なるほど、あ、そっちですよね。はい。
嫌でしょ、だって天皇制に反対ですって言うたがためにですよ。
はいはい。
天帝のところで偉そうにしてる、なんか、オールバックのおっさんが暗いとこ怖いからって言って、発電機の棒を延々回され続ける仕事に就かされるの嫌でしょ。
それは嫌ですよ。もう、
ね、
僕、これそんなにいいですけど、うん、そんなことをせなあかんぐらいやったら太陽光発電を導入しようよって思いますよ。あ、元の光が弱いんかって。
ジャコーさん、ジャコーさん。
これね、シリコンにねって。
声が千葉茂の人にね。
そうなんです
。もっと光よ！って言ってましたからね。
なるほど。
うん。
いや、
そうそう
そう。そう、いや、まあ、天帝軍にはなら、
青色のボルトとか連れてこないといけないわけですよ。
連れてくるんですか。
うん。
はい。
ものすごいムキムキですよ、金髪の角刈りのおっさん。
そうですね。足一本なくてもめっちゃ強いとかいう話ですし、
ね。 そうそうそうそう。これ。中国行ってズタボロにされるっていう、
ね。あれ中国なんですか？
あれ中国なんじゃないんですか？
あれ、なんか日本かなと思ってましたけどね。あ、海を渡るしと思って。
あ、九州？
九州行ったらめっちゃ強かったみたいなことですか？
あ、でもあれですよね、ラオウが来たって言って、はい、なんかこう川が赤くなるみたいな話があって、
はいはい、
こう国全般にその赤い水がバーっていったから、その、修羅の国全般が、
はいはい、
みんなラオウだ、ラオウが来たって言って喜ぶみたいな話ありましたけど、
あ、はいはい、
その規模っていうことは、
はい、
割と四国よりもちっちゃいんかなって気しません？
あ、そうですかね。
まさかの淡路島とか書いてありますよ。
あー、ありえますけど、
うん、
淡路島って川あるんですよね。なんかそういう。僕知らんけど、兵庫県民じゃないし知らんけど。
ありますよ、川
ぐらい。赤いの。なんか色粉流したら赤くなるみたいなぐらいの川があるんですかね。
うん、多分ね。
はい、はい。
うん、だからあれですよ、赤シャチとかシャチとか言うてたじゃないですか。
はいはい、言うてましたね。
あの人ら赤石の漁師ですよ。
なるほど。
タコ取ってた人です、タコ。タコツボで。
なるほど。じゃあ、うん、その辺で出てきた、
うん、
海岸に来た船のやつをみんな殺していくという。
そうそう
あいつはタコフェリーも沈めたりとかしてたわけですね。
あれ、ケンシロ乗ってたら実はタコフェリーかもわかんないですよ。
廃止されたけどって。
廃止されたタコフェリーで。
はい。
行ったらファルコが倒れてると。
そうですよ。どうしたんやってなるっていうね。じゃあ、箸あったんちゃうか。
私は修羅とか言って、仮面つけた淡路市民がですよ。
淡路市民超え。
三つ編みの。
というわけですよ。え、そっちの憲法の話でしたっけ？そう。
ゲット貢献。
そういう憲法の話をしようぜっていう話でしたっけ？
ではないですね。
はい。
いや、もうね、僕ね、なんで今回この憲法の話をしたかったかっていうと、
はい。
その自民党の憲法草案を読んでて、第1条の、
はい。
そこで、そういう、その、なんですか、総意に基づくであるとか、
はいはい。
そういう書き方から、じゃあ天皇がどこまでできるんだっていう想像を今のような論理展開に当てはめたら、天帝軍とかって言えるやんっていう、この思いつきを出したくて仕方がなかったからです。
なるほど。いや、本当にね。
ね
え。いや、あかんよと思いますけどね。
全然ダメでしょ。
そうなんです。もう一遍、リスナーの皆さんにも呼んでほしいなと思ったりしますね。
うん、うん、うん、うん、うん。いや、だってね、自民党って昔からこんな変な日本語ないですよ。変えましょうよって言ってたじゃないですかって。
はいはい。
っていう発言に対して安倍さんも、そうでしょねって言ってくれると思うんですよ。
今ちょっとモノマネが入る。
で、それってやっぱ解釈がブレたりするっていうのはあると思うんですよね。
はいはい。
っていう、例えば今の安倍さんの解釈で OK になった後に前の解釈に戻そうって言ったらこれはブレじゃないですか。
ああ。
って言ったら安倍さんもそうでしょねって言ってくれると思うんですよ。
はいはいはい。
だから、まあね、誰かみたいにアホにでもわかるような書き方に変えた方がいいと思ってるんですよね、僕って言うたみたいになって思って。
もうちょっとね、あれ
のことですか？
え、それも説明せなあかんかった。いや、なんかね、この憲法解釈でいろいろやってると、うん、集団的自衛権も OK っていうのはね、
うん、
憲法学者が、そらあかんやろ
う
と、
うん、
それは憲法解釈として許されへんやろ
う
って、
うん、
3人ぐらいのものすごい極右の人を除いては、もう100何人の、憲法学者が反対してると、いうふうなところでもって、うん、じゃあやっぱり変えましょうよ、っていう戦略なんじゃないかという話もありますしね。
ああ、まあね。
うん。ちょっとこれどこで聞いたんかわからへんけど、誰か言ってました。
ええ、
あれ作戦やでって。
ちょっと思うんですけど。
はいはい。
わかりましたと。
はい。
もう日本の議員全員がですよ。
はい。
憲法やっぱ変えようって、
うん、うん。
なったと。
はい。
で、国民も全員が全員。
はい。
そうやな、憲法変えようってなったと。
はいはい。
どう変えようってなりますよね。
そう。まあ、前半部分はいいけど、ここの部分気に入らんからやっぱり反対かなっていうのとかね。
うん。うん、
それ全部すり合わせていくってすごい労力やでなとか思いますけどね。
よし、天皇制どうするってなるんですよ。
天皇制はでもなんか、反対の人ってそんなに洋さんいないような気にしますね。今現状では。
残念なことにね。
僕もどっちかというとそんなに反対ではないんですけど。
まあまあまあまあまあまあ。
はい。まあ、足したような意見がございますから。
うん、そうそうそうそう、
はい。いや、いいんですけど。うんうん。うん、
いや、でも天皇制の取り扱いですら、むしろ天皇制存続の立場の人同士の中で揉めるでしょ。
はい、あ、揉めると思いますね。うん。きっと。
天皇を元首にする次第の話とか。
あ、元首って書いてありましたね、そういえば。
そうそう、自民党の憲法草案では天皇は元首ですと。
はいはい。うん。そう。天皇は元首にするから、うん、じゃあ、安倍さんが海外に行って大統領とかと、写真撮るときは元首に遠慮して、下手の位置に座らなあかんでと思うんですけど。
うん。
うん。まあ、首相は元首じゃないから、写真で言えば後ろの方に写るみたいな。そんなんも聞いたことありますし。
うん、いや、というかもっと言うとね。
ええ、
天皇は元首であるって書かれた時の僕の素直な感想は。
はいはい。
うん。元首って何っていう。
あ、そうですね。国の一番偉い人っていう意味でしょうかね。
そう。いや、ええ、天皇を元首にしましょうって言ってる人って。
はい。
あ、歴史にあんまり触れない人なんかなって思うんですよ。
ほうほう。
日本って元首がはっきりしない時代が数百年続いたじゃないですか。
はい。
海外から来た人がですよ。
はい。
え、ごめん。え、この人はキングなの？エンペラーなの？え、あっちが、エンペラーなの？え、あの人はポープなの？え、どういうこと？って延々言われ続けてるわけでしょ。
あー、なるほど。江戸なの？京都なの？ってことですか？
そう。え、江戸の将軍は話聞いてる限りエンペラーで、
はい。
京都にいる天皇っつうのはポープに聞こえんねんけど、
うんうん。
でも、ポープなの？エンペラーなの？キングなの？って聞いたらみんな、京都の方がエンペラーって言うやん。
まあ、そうですね、
うん。
エンペラーですよね。まあ、訳詞としてはそうなるんじゃないでしょうか。
う
ん、
そうそうそう、
はいはい。
ほんで、え、ほな、それで言うたら、この将軍って誰なんて言ったら、諸侯の中の、一番偉い人って、キングオブキングスっていうことやん。
ああ、
アリスかってなるじゃないですか。
そこ。あれはチャンピオンですよね。
え、ホセ・メンドーサの話してるってなるじゃないですか。
江戸時代から、一気に。
You are king of kings
ってなるわけですよ。
デラレンってなるわけですよ。いや、だから、うん、はっきりせえへんかったことが何百年も続いて、
はいはい。
数十年間元首イコール天皇になった時代があったからって、
はいはい。
今元首って言われても意味がはっきりせえへんやけどっていう。
そうですね。
うん、戦前の時代のイメージにするんやったら、わかるんやけど、うん、戦前の時代のイメージと違うねやろと。
うん、そうですね。今は、うん、国民の統合の象徴だけど、元首っていうか、
うん。
うん。なんか、続いてないというかですね。ありますからね。うん、
外交上は元首並みの扱いとするとか書いてあるんやったらわかるんですよ。
ああ、そうですね。でも憲法に書く、うん、ほどのことかなっていう感じではありますけど。
うんうんうん。外交上だけの話やったら、外交上のことって書けやって思うんですよね。
ああ、はいはい。
なんだろう、もう憲法に、イギリスの女王はクイーンやけど、こっち一応エンペラーやから、イギリス女王よりうちの方が偉いねやでって書いとけやって思うんですよね。
ああ、まあそこまで行けばね。なるほど。
日本新党のトップも兼ねてんねんから、ローマ法王より偉いはずちゃうんって書いとけやっていう。
ああ。意外と権力集中してるんですね。
そうなんですよ。
あ、そうなんですね。
神権君主。
はい。ああ、神権君主。
ですからね。
ああ、そうですね。
一応ね。
一応神話の時代から、続いてますということではありますもんね。
う
ん、
そうそうそうそう。なので。
荒人神と。
うん。と思ったりするんです。
はい、はい。はい。そう。
わかりましたかっていう、ね。
はい。わかりましたか。ここで、この、リスナーさんの話を出すのもあれかもしれませんけど。
うん。
配分さんが割と、ツイッターとかを見てるとですね、憲法についての話をいろいろと書かれてますので、
うん。
僕それなんかを見ながら、ああ、結構参考になるんやな、お勉強になるなと思いながらですね。
うん、うん。
見させてもらってるんですけど。
うん。
日ごとにやばい感じが、募ってきております。その、ツイッターを、その海文さんだけに限らず、
うん、
元週刊朝日の編集長の山口さんなんかの、ツイッターなんかも見てると、うん、やばいやばいっていう感じがね、憲法に関してはすごいするんですよね。
うん、なんか、あかんってね。
あかん、このままあかん、憲法あかんって、解釈で何でもできてしまうし、
うん、
突っ込まれたら、あ、ほんなら会見したろかっていう感じやから、それはちょっとあかんって思いますね。うん、
鳩山幸男の時の、
はい、
お、こいつあかんっていうのって、
はいはい、
半笑いやったじゃないですか。
ええ、
それの半笑いがなくなった感じ。
ああ、そうなんですよ。
うん。
あの、鳩山幸男よりも、あの、数倍突っ込まれて良さそうなことを、みんなスルーっと流してるというところがですね。
うん。
ピアーセ出るほどちょっと見てて怖かったりするんです、憲法に関しては。
うんうん。
はい。
うんうん。で、ツイッターの右な人。
はいはい。
が、軒並み静かになりましたね。
ああ、まさかここまでとはっていう感じですかね。
なんかね、あ、違うなっていう感じがあるのかなっていう。
うんうん。
うん。
ですね。
なんかね、まあ、僕がフォローしてる人のせいもあるかもわかんないんですけど。
はいはい。
まあ、僕はあの、一時法律関係の人だいぶ突っ込んだので。
ああ、はいはいはい。
うん。まあ、そういう人って概ね左寄りじゃないですか。乱暴な言い方すると。
は
い、
うんうん
うん。だそういう意味でね、なんかね。
ええ。
おやってなる、う
ん。それについてはですね、やっぱり解説するとなったら国民投票もありますのでね。うん、やっぱり僕らちょっと考えといた方がいいのかなということも思いながら。
そうですね。
はい。
国民投票とかもしやるって話になったら、これあれですね、一週間に一本更新みたいなことではちょっと済まなさそうな気がしますよね。
特番組ます？
うん。あの、少なからずメディアというものを持ってる人間からすると。
はいはい。
うん。
そうですよね。何やったらニュース見ながら喋ってもいいぐらいのリアルタイム性というか。
うん、うん、うんうん。
ですね。
ちょっとね。
はい。
まあまあ、安倍首相というか。
はい。
あの、日本って懐疑的な価値観に基づいてる人であるとか。
はい。
もしおられたら割と本気で意見聞きたかったりもするので。
はいはい。
うん。多様性ってどう考えてますとか。
はいはい。
うん。結局民主主義ってどう捉えてますみたいな話とか。
はいはい。
うん、普通に聞きたいなって思うので。
ええ。
うん。まあ、そういうメールでありますとかは。
はい。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail アットマーク sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、はい、シャープ桜川マキシムまでお願いしますと。は
い、お願いします。
はい。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、あの俳優の噂も
妄想です。
あの歌手の被り物も
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も
妄想です。
じゃあ監獄がエッチなことも
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグサの何が折れてるっていう噂もあるんですけど
妄想です。妄想です。